すみだ流兵のハマグリ御門の編ポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ流兵のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さんお元気ですか。私が弁護士で俳優で文豪のすみだ流兵です。早速今夜のゲストを紹介しましょう。ゲストはこの方です。
どうもこんばんは、細田正史でございます。
細田さんがついに、
はい、2度目ですね。
あ、今年2度目ですね。力道山未亡人に続いて、
は
い、
6月
お越しいただきましたけれども、はい、また年末に
いやいや
とんでもない本を出されましたよ。格闘技が紅白に勝った日、
ありがとうございます。
2003年大晦日工業戦争の記録、
いやいや
講談社からね、今月発売になったんですけども、17日ですか。
そうです、発売がまあ一応17日で店頭並び始めたのが19日ぐらい、
19日、
はい、
一気に読ませていただきまして、
ありがとうございます。
これたまらないですよ。
おなんかね、はい、この今まで書いたやつって、はい、沢村忠史もそうだし、はい、未亡人もそうなんですけど、はい、昭和のね、
そうなんです、
書いたんだけど
史実だったんですよね。沢村忠史、真空を飛ばせた男、昭和のプロモーター、うん、野口修評伝、そして力道山未亡人、
そうなんですよ、史実を追っかけたんだけど、はい、今回ついに、いやなんかね、こう X とかね、ツイッターとかで、細田正史こんな書いてるけど絶対平成になってから書かれへんやろお前みたいな、
あ、そんな挑発が、
挑発があったのもちょっと気になってて、おもろいなと、やったら
やってやろうやないかと、
でそれを受けて立つんだったらやっぱりもうこれしかないなという、
っていうことで、
はい
ね、2003年大晦日工業戦争の記録、はい、格闘技が紅白に勝った日というのはすなわち2003年12月31日、はい、大晦日ボブサップとアケボノの、
そうです、
ね
ね、
僕も明確に、僕もというか、はい、これ聞いてらっしゃる方皆さん明確に見た、うん、自分が見た体験した記憶としてありますから、野口治とかねそうそうその親父とかね、そうそうそう、ライオン野口は
もう知らんわ、
そうそう、
昭和も 前期ですからね。
そうです、
戦前だから、
戦前の人で、はい、まあ、それも大変興味深く読んだんですが、はい、2003年リアルタイムで見てたんですが、いろいろ腑に落ちないことがあったんですよ、はい、見ながら、
ほうほうほうほう、
あれこれって K-1 とプライドが一緒にやってるけど誰が主催なのとか、
はいはいはい、
うん、
なんでダイナマイトとかね、
そうなんですよ、なんで中継はこの曲がやってるんだろうとか、
TBS が急にやったりね
急にやったりね、
そうそうそう、
でもそういう疑問を持ちながら、ただもう僕ら純粋に不安として、はい、見てましたけれども、
出されたものをね、
出されたものを、はい、でもその出された背景、
はい、
出すまでの背景がここまで詳しく書いてあって、はい、もう一度いろいろこうね、だからこの時系列自分でなんかメモしながら、
はいはい、
年表を作りながら
ありがとうございます、
読んでいくと、いやーたまらないものありましたね。
あの当時のマスコミが、
はい、
その今墨田先生おっしゃったようなことを全く報じてないんですよ。TBS になぜなったかとか、う
ん、ただね、この格闘技が紅白に勝った日を読むと、はい、まあ報じられへんやろな、いろいろ曲のしがらみ
い
ろいろあるから、曲のみならず ね、
だからそれを報じてないっていうことは 何かあるなというところで、はい、でやっぱりあと2003年当時って僕放送作家だったんですけど、はい、本当に紅白の視聴率が毎分で抜かれたのって事件だったんですよね。
初めてなんですね。
初めてで後にも先にもない、
はい、
で特に今はもう視聴率なんかね絶対高くないわけだから、相対的に低いわけだから、今紅白の視聴率抜けるわけがない、
はい、
となるとこの2003年はテレビ史的にも特別な年なんで、これはもう僕が書くしかないぞと。
それでこの2003年の、
はい、
その大晦日の夜のことが最終的にこの本のまあメインになってくるんですけれども、はい、裏番組の紅白歌合戦のメンバー見ててもまだ紅白が紅白だった時代ですよね。
そうなんですよ、重厚感があって ね
重厚感があって演歌歌手が次々と出てきて、そうそうそう、新人も出てきて、
でちゃんと J-POP も出てきて、
ね、そうですよ。でもやっぱり紅白って演歌の大御所出てこんことには、
そうなんですよ、
僕だから今年ねクリーピーナッツ出るじゃないですか、はい、クリーピーナッツのブリンバンバンボンのダンスを、 あの細川たかしとかがやるからこその紅白の面白さがあるじゃないですか。
ね、
五木ひろしとか無理して
後ろで、
ね、無理してブリンバンバンボンとか
無理してね、
あれ無理してんのが僕見るのが楽しかったんですよ、子供の頃
で。逆にその細川たかしとか、はい、山川豊とかの後ろ で、クリーピーナッツとかが
無理して無理してね、
そう
お互い無理してる
無理してる
無理して歩み寄ってる、
そうなんですよ、
ね、
それが紅白なんです。
折衷案が
折衷案があったのに南春夫先生の後ろで CCB と渋谷期待が一緒になって
踊って、ね、
張り切って、うん、意外とやってる
張り切ってんの見てね、あれが僕好きやったのに。
いや分かる、今もうその演歌が出なくなったから、そうそう、それ
ただこの2000年代初頭0年代初頭はまだ紅白が紅白だった時代で、
はい、
その裏でなぜか民放3局 TBS と、ね、日テレとフジテレビが格闘技を放送するという年があったっていうね、
異常な年ですよね、
異常な年ですよね、
異常です、完全に。
でもその異常な年をこの2003年12月31日の点で見たらよく分かんないんですけども、はい、そうそうそう、数年前から遡ってみると、
遡ってみないことにはこれはなぜ3つに分かれたのか、3
つに分かれたのか、
そしてなぜ紅白の視聴率を4分間抜いたのか、
抜いたのか
ということが読めない、
はい、
でとなるとちょうどその頃格闘技とか K-1 とか、ね、プライドとかを見てた世代はたまらんのちゃうかなと思う、
たまらないですよ。でね、私この頃ずっと司法試験落ち続けた頃で、で一番しんどい頃で、
はい、
でね結構その時の自分の心境と総合格闘技を合ってたんですよ結構当時の総合格闘技は残酷な場面も
ありましたね、
ありましたよね、
ありました。
でもすさんだ心境の私にはその2000年代初頭の格闘技はそれを見ながらやれみたいなね、今も結構ダメなんですよ、そう総合格闘技が、
まあ、でも薄いしねグローブが、
そうなんですよ。でもそれを
行ってまえみたいな、
行ってまえみたいな、それを自分の心の鬱積したもうどうにもならない、その自分の人生がどうにもならない時に格闘技を、ちょうどだからプロレスがで社用産業になった頃で、そうそうそう、で1900遡ること5年ぐらい前に、だから、はい、だから1999年か
99
年の 1.4 で、
はい、ね、
小川橋本があって 1.4 事変が新日本プロレスでも起こって、
はい、
でそのちょっと前から1997年からプライド始まったわけですね。
97年
の 10.11
から始まって
高田ヒクソンで、次の年も高田ヒクソンがあって、はい、高田が2連敗してっていう流れで総合格闘技の影響がどうしてもプロレスに及んでっていう時代で、う
ん、
でプロレスがその総合格闘技の影響を受けるがあまり迷走して
迷走しまくってた
時代で、はい、で2000年入ってで私もそうですね、桜庭 T シャツが着てましたね、
あの作、ね、
あの39とか言った桜庭 T シャツ着て論文試験受けに行ってましたよ、司法試験
やっぱ桜庭目線というか、桜庭も当然応援しましたか、グレイシーハンターとして、
グレイシーハンターとして、やっぱりあの時は今から考えたあの当時の桜庭って、うん、もう神がかってましたもんね、
快進撃すごかったですよね、
快進撃が。
だからなんかグレイシーとか柔術には勝てないんじゃないかっていうのをいともたやすくこうなんか問題解いていく、フェルマーの最終定理をこう解いていったかのようにみたいな感じの人でしたよね、
はい、そうですよね。で顔がひょうひょうとしてて、
してるし、スター性はゼロ、
スター性はゼロのはずなのがかえって
それが 逆にね、
そうですよね。
そうそう、
で登場するときにあのストロングマシーンのマスクかぶったりとか、うん、そういうプロレスファンを喜ばせる、
そうそうそう、
でモンゴリアンチョップもやってくれる、
炎のコマとか言ってね摩擦で、ね、摩擦をねさせるとかいう
っていうのがあって、
すごいですよね、
だからあの僕ねプライド見に行ったんが大阪城ホールで、
はいはいはい、
佐竹と小川がやった時、
じゃ桑田佳祐が出た、
そうですよ、桑田佳祐がオリジナルソングを歌って、
はいはいはい、
っていうのは見に行きました。2000年かな、
2000年です、ね、2000年10月
行きましたね。でやつとゲイリー・グッドリッチが、
あ切ない試合だ
僕はやつに感情移入をしてやつがこの試合に勝ったら僕は司法試験受かるんじゃないかって、ね、何の因果関係もないですけど、僕やつのあの試合が一番そのあの日は思い出残ってます、
ね、やつが何にもできなかったんですよね、
できなかったですね、
ね、やってあんなにレス日本レスリング最強の男って言われたのに、ね、
史上最強の男と幻のモスクワ五輪代表、
そうそうそう、
うん、
でそれが勝てないっていうのはやっぱり打撃って大事なんだなみたいなね、でも でもみんなが語りたがる時代でしたよね。
そうですよね。そうそうそう、2000年代。あと僕あの2000年の大晦日の大阪ドームであった猪木ボンバイ、
最初の猪木ボンバイですね、
ま、だ そうなんですよ。格闘技をするんじゃなくて、はいはい、プライドに出てる総合格闘家がなぜかプロレスをするっていう、
庄司明、宇野香織組とかね
そうです、そうです、あのメイン、そうです、メインが高田と武藤圭司がタッグを組んでシャムロックとドンフライ組やったから、タッグマッチでやったんです
よ。ドンフライ組か
やったと思うんですよ、ね、
はいはい。
でその日に武藤圭司が初めて丸坊主にして、
あ、そうかそうか、
ガウンかぶって
スキンヘッドに
してね、はい、スキンヘッドでやられて、あの試合は見に行ってたんですけど、
あれ満員だったんですか。
あ、結構入ってましたね。
大阪ドーム、
大阪ドーム、
大晦日に、
大晦日に行きましたね。っていうのがありましたね。あの僕はだから実家に帰りたくなかったんですよ、司法試験落ちてるから、痛くないから、
切ない、そんな理由でですか。
そんな理由で大阪ドーム行ってたのが、あの猪木ボンバイの最初の2000年の大晦日で、はい、でもあの時は地上波の中継はなかったんですよね。スカパーとかでやってたと思うんですけど、
そうそうそう。でも本当はあれ地上波の中継なかったんだけど、毎日放送の人が
だから後から放送あったんじゃないですかね。毎日放送で MBS で、
MBS で1月3日か2日かなんかに後追いで放送してるんですよ、はい、でこれ石井館長からお聞きしたんですけど、
石井館長 K1 のね、聖堂会館の、
実はだから僕今回それは書かなかったんですよ、もうそこから追い始めるとちょっとあれだなと思って、はい、ただあの時の2000年の大阪ドームの、はい、あの猪木ボンバイエっていうのは毎日放送のなんとかさんっていう方が、はい、どうしてもいや108つビンタっていうのをやりたいという、まずそこから
除夜
の鐘に合わせて
鐘を叩く代わりに猪木がビンタをする。
だから実は猪木祭り、猪木ボンバイエっていうのは108つビンタからスタートしてると、発想が、はい、だからそこを館長から聞いて、あ、おもろいな。
じゃあその元祖は2000年の大晦日、
大晦日なんです。
大阪ドームか、
そうそうそう、大阪ドームの隅田先生がその司法神経に
落ち続けてる時ですよ。
あ、でも興行として盛り上がったんですね。
興行としてはまあ大晦日やからこんなんもありかっていうような感じですよね。
あ、
だから桜庭さんは確か剣道家臣ってやったんだろうな。
そうそうそう、プロレスやった
んですよ、ね、プロレスやったんですよ。
そうそうそう、うん、でもなんかね、僕はあれはなんかリアルファイトやってる人のプロレスはそんなになんか、
いや、そうです、
興奮しなかったですね、うん、
だから2000年代初頭、新日本プロレスが迷走したのは、総合格闘技の選手をプロレスのリングに上げて、
そうそうそうそう、
なんちゃって格闘技をやっちゃって、明らかにこれね、マウントのポジションで、はい、あのリングを叩いてたんです
ガーンガーン
ガーンガーンっていうのがあって、
はいはいはい、
うん、戦勝叩かずに、うん、だからそういう迷走時代があって、ただ総合格闘技やっぱりね、そのねプロレスとの対比でどんどんね、プロレスラーがもう生贄のごとく、
そうそう、あれは辛かったですね、
次々とその猪木が連れてきては栄を負けしてっていうのが、
猪木っていう人のなんか心の動きもちょっとどっあの書きたいなって思ったんですよ、で書けたなとは思うんですけど、
そうなんですよね。だからあの登場人物が、はい、まあ猪木さんはもちろんのこと、先ほどおっしゃってた聖堂会館 K-1 の石井館長をはじめとして、うん、
はい、
まあそうそうたるメンバーが、
そうそうたるメンバーですね、
ね、この2000年代のこの初頭の数年間、あ、こんなことが裏で起こってたんやっていう、
だから短期間で、あの大勢の人が短期間で同時にいろんな動き方をした結果が2003年の大晦日、はい、ということなんですね。
でね、あのこの本を読むと、はい、本当にアウトレイジみたいな、
うん、
全員悪人の一面も確かにあるし、
はい、ある
一方で全員英雄でもあるんですよ。
英雄でもある、
かっこいいところあるんですよ。
めっちゃあります
ね。で全員悪人でもあるし、
あるあるある、
この表裏一体、やっぱ大物ってそうじゃないですか
そうですね、
うん、
だから二面性あるし、あの興行って、まあ、それ野口さんも書いた時もそう思ったんですけど、はい、興行ってやっぱりね、こう善人じゃできないんですよね。
いや、そりゃそうですよ ね、
うん、そう、善人じゃできないんだけど、うん、でも善意がないと無理なんです。
そうですよね。ただの悪辣な人間ではダメですよね。
そうそうそう、だって人を喜ばすことを考えるってことはやっぱ善意ないと無理なんですよ、はい、でも善人じゃ無理なんですよ。
そう、あのライバル団体と交渉するときはかまさなあかんし、選手と交渉するときはかまさなあかんし、
かましてるんですよね。
この本の中にね、まあ、はい、後からゆっくりお話したいんですけれども、はい、まあ、あ、こんなかましがあったんやっていうのが次々と出てくるんで、
はいはい、
びっくりしましたね。で結構忘れてることもあって、はいはい、あこんなエピソードあったんやっていうことと、あと全く完全に、はい、忘れてた、はい、失念してたこともあったりとかで、この本はね本当にもう僕ら同世代、はい、僕ら上のこう格闘技好きやったプロレス好きやった、うん、2000年代初頭夢中で大晦日にね、
そうそう、
うん、テレビを見てた人らにとったら
画期的でしたよね。でも大晦日に格闘技やるってね、う
ん、そんな習慣まるでなかったですもんね。急に2000年代に入って急に今まであったかのごとく当然のように大晦日は格闘技やみたいな、ね、
だからまあ、この本でも書きましたけど2001年の安田対ジェロム・レバンナ、
ジェロム・レバンナですよ。
これがね思いのほか数字を取るっていう、こう視聴率を取るっていう、でここでみんながハッと気づいたんです。あ大晦日これやればいい
TBS
で、ね、TBS で、でそこでハッと気づいて、でそこからこうその2年後にこういうことが起きる。でもそこからしばらく 3局でやることはなくなったんだけど、はい、今度は富士と TBS っていう時代が割と何年も続くんですよね。富士 TBS、富士 TBS が7、8年続くんちゃうかな、うん、そうで、そしたら2006年にこうプライドがなくなる、
なくなってっていう話ではあるんですけど、2001年のだから12月31日大晦日が最初の格闘技の中継 で、はい、猪木軍対K-1 軍っていうことで、
そうですね、その実はその半年前に猪木軍対 K-1 軍っていうのを日テレでやってるんですよね。
日テレで、はい、
そうそうそう、
はい、だからミルコ・クロコップと藤田和樹が、
はい、でレネ・ローゼと安田とかそこ出てるんですけど、はいはい、でそのコンセプトを日テレでやろうとした考えたんだけど、はい、石井館長はなぜか日テレでは実現しない、はい、で TBS がやる、
持っていくと。でもねメインでその安田忠雄がね、
そうですよ、
ね、ギロチンチョークで、はい、ジェロム・レバンナをねタップさせて、
すごいですよね。
だからねそう本当に一番司法試験落ち続けてどん底で何遍も言いますけど試合に痛く感動して、はい、号泣したんです僕は元高野富士の
高野富士ですからね、
安田ね、でそれで感動したっていう話を僕友達に言うてて、はいはい、そしたらそのまあ年明けて1月3日2日か3日ぐらいだったと思うんですけど、はいはい、僕当時京都市内で、一人暮らししてたんですけど、はい、千代院お寺の達中の子がいるんですよ、はい、年尾くんって言って今このラジオたまに出てくれるんですけど、はいはい、で彼がすみちゃんって電話かけてきて、今千代院に猪木いるで、なぜか京都に猪木がいたんですよ、
はい、
そのお正月
1月2日
か3日ぐらいですよ、はいはいはい、ほで僕すぐねその自転車を走らせて千代院まで行って、はい、もう猪木を探して自転車を走り回ってでようやく猪木を見つけたら、はい、もう取り巻きの人10人ぐらいいて、もう猪木が迎えの車に乗り込むとかでその時に、はい、もうねなんであんな大きい声出たんかなっていうぐらい、はい、猪木さんって言って、もう元気ですかと同じテンションで言ったら、猪木がこう僕を見てくれて、はい、でパッて行って、はい、猪木さん大晦日感動しましたって言ったら、握手してくれて、
お
ありがとうみたいな、
車に乗り込もうとしてたところに止まって
取り巻きの人は迷惑そうにね、なんやこいつみたいな、それが1月2日か3日
です、
猪木祭りを見てこう
京都に旅行に来てたんですね。でもね、
いやでもねそれもね猪木やからなんか訳があるんですよ。
そうでしょうね、
きっと京都に来ないといけないわけがあったんですよ
そうそうそう、
このね格闘技が紅白に勝った日を読むとそういうことが分かるんですよ。猪木がどっか行かなあかん、猪木はいろんな訳があるんですよ。
猪木って理由がありますからね、
意味もなく京都来ないんですよ意味なく千代院の周りうろうろせんしないんですよ。
ただの旅行じゃない、
ただの旅行じゃないです猪木は猪木がどっか行くっていうことは
そうですね、全て理由がある、
全て理由があって、だからその心のことも思い出したし、
いいよエピソードだな。
いやもう夢中になって
ありがとうございます。
読みましたけれどもね、ボブサップと、
はい、
アケボノはだからまだ引退して
まだ数年ですね、
数年ですもんね、
1年半ぐらいとかですかね、
1年半の
そうぐらいで
大横綱なわけです
もんね。大横綱でだからこれって全てのタイミングが ここに集中というか当てはまったというか、
偶然に偶然が重なり合って、
でまたあけぼのも、はい、まあ、これで細かく書いたんですけど、はい、相撲協会が必ずしも居心地がいい場所ではなかった、うん、
という ね、
実績は申し分ないんだけれども外国人横綱で肩身が狭くて親方とも
うまくいってな くてでまた妹さんが経営するハワイの雑貨屋の経営もうまくいってない。
ああ、だからそういうちょっと掛布的な要素いろいろね、その家族の
掛布さんのねお好み焼きでしたっけ、
なんかあのねハンバーグ屋さんでしたっけ、なんかありましたね、なんか
ありましたありました、
ホットコーナーかなんかね、ホットコーナーって
言いました。これ実はなんかなぜかなんかね輪島さんとかそうなんですけど、名横綱って引退後になんか、はい、あの兄弟がねサイドビジネスやるんです。妹がちゃんこ屋やったりとか、だいたいうまくいけへんのですよ。
そうですよね。
そうそうそう。
で輪島さんもプロレスに転向
し、でプロレス転向しました。
だからあの輪島もきっと総合格闘技がある時代やったら、はい、総合でしょうね、
やってたかもしれないです ね、あの一試合単価がでかいですからね。
ね、何千万単価ですよね。
そうそうそうそう。
一試合契約で。
あの声かけてくる人もいたでしょうね。それこそ館長みたいな人が。
館長みたいな。
はい、
でそもそもこの2003年の大晦日、はい、あまあね、K1 の主催の、
はい、
大会ですよね。
そうですね。
その試合で、まあ、K1 ロールやったわけですよね。ボブサップと明けぼのがやったのは。はい、ただ明けぼのの前に、まあ、候補に上がってたのは。
そうなんですよ。
マイク・タイソン
や。そうなんですよ。だからここが意外とみんなスルーしてる。
結構ね僕も忘れてたんですよ、
はい、
あそうかそうか、確かになんかタイソンが出る出えへんっていう話あったなっていう。
でこの実はこれは同じ年のことなんだなっていうことに僕も書きながらこう思い出したりして、8月に、はい、あの K-1 ラスベガス大会で、はい、タイソンがいきなり K-1 のリングに上がる
んですよ。
でボブサップとわーって、
はい、
やり合うと乱闘みたいな感じになると、であそうかこれはその伏線だったのかと、だからそこでタイソン対ボブサップをやろうとしたんだけどそれ実現しなかったという、うん、でじゃあどうするんだ、うん、
でそのタイソンをこうね担ぎ上げるために、
はい、
K-1 の、まあ、その当時はプロデューサー谷川貞治さんが、はい、まあ、奔走されたわけですけれども、 そのなんかリメンチというかどういう動きをしてたかっていうのが非常に分かりやすく書かれてて、
そうですね、
でうん、タイソンはタイソンでその頃経済的に逼迫してて破産してっていう状況だったんですよね。
何でもそうなんですけどね、世の中って全てね、あの貧困とは言わんけど、困窮と
経済的
困窮と性欲によってね、はい、動いてますね
確かに
本当にそう思いますよ。
そうですよね、
うん、
そこを疲れると人間は疲れると、
いやもっと言うとそこでしか人間は動かない、だからタイソンもそう、まあ、あけぼのもそうだし、タイソンがまたそれで裁判で、裁判を何個も抱えてるから、お金がないと。
そうなんですよね。
でこれモハメド・アリもそうだったんですけど、はい、とにかく取り巻きが多い、でみんな持ってっちゃう、
うん、
っていう状況にあった時に俺の身入りはどんぐらいなんだみたいな、はい、なった時に手っ取り早くお金を稼ぎたいっていうね、
うん、あの契約金とかをこの本で改めて知ると、
はい
はい、タイソンこの金額で来てくれんのっていう、
実は、ね、あの安いんですよね。
安いですよね。
そう、
契約金自体は3500万で、
そうそうそうそう、
1試合のファイトマネーが2億3000万とかっていう。そうそうそう
そう、だからあの今のこう今だからサブあのねね、配信ペーパービューとか、はい、ああいうのがあると、はい、その全然ペイできちゃう金額なんですよね。
ええええ、
で、うん、当時からしてもそんな高くはない、集めたら、ええ、
だってタイソン今年あの YouTuber の、ね、格闘家とやってたじゃないですか。
したよ、
ね、
あれあの今55歳ですかね、56歳、
50代後半、
そう
50代半ば、
56のマイク・タイソンであの仕上がりですから、この時やってたら面白かったでしょうね。
いやそうでしょうね、そう27年前ですもんね。
そうそう、35ぐらいのマイク・タイソンですから、ね、
全然
いけたでしょうね、
いけるでしょうね。今58歳だし、
58歳、
そういうのだからまだ30代ですもん、
36とかです、ね、7とかですもんね、
うん、
いやいやいや、だから あの YouTube のあれ見たらタイソンやっぱり練習好きなんだなというかね、仕上げてくる感じとか、はいはいはい、うん、だからこの時もボブサップボコボコにしてほしかったですけどね
そうですよね。
そう
で、まあそのね、タイス、あ、まあ言っとかないといけないのが、そのね、そのK-1 で、まあ、タイソンとの交渉にも、まあ、谷川さんが当たってたんですけれども、もともとはカリスマ的な 館長、石井館長がプロデューサーでやってらっしゃって、はい、だから何年だ
2002年のまず12月に、はい、国税が
マルサが
バーンと入って、はい、それが K1 の東京ドームの日にこうニュース速報でバーンと出るわけですよ。
その生放送してる時
ですよね。あれね、まあ後追いなんですけど、
あそか後追いではあったのか。
実はその前からマルサはこうずっと追っかけてたんだけど、
捜査はしてたっていうことですね。
捜査はしてた、うん、捜査はあの密かにしてたんだけど、その K1 のだから2002年って言ったら石井館長の年なんですよ、完全に。
で8月にはそのダイナマイト国立競技場で格闘技のイベントをやるっていう。
9万人や
った、ね、9万人、
はい、僕見に行ってましたけど、本当本当に壮観で、
9万はすごいですね。
9万人がすごいなと、はい、平日ですからね、真夏に集まって、どうしてで猪木が降りてくる、
パラシュートで
降りてくる。
それも事情があるんですよ。猪木は何をするにもしても事情があるんですよ。地方院に現れたもきっと事情があるし、そのパラシュートで降りてきたのも、その遡ること数ヶ月前、はい、なぜか日テレが急に格闘技のイベントをやって、
ね、
猪木の名前を
使って、
そうそう、プライドのプロデューサーだった猪木が、
ね、なぜか
日テレで、うんね、プライドはフジテレビなのに日テレで格闘技のイベントをやって、ね、っていうのがあって、
でその猪木がこうあの国立競技場降りてくるじゃないですか、はい、でバカ野郎俺は怒ってるぞって言って
ダイビングして
でリングから降りていきなり最初にぶん殴ったのが水道橋博士。それも理由があるんです。ちゃんと理由がある。ノリで殴ったんじゃないですよ。
それ博士を殴った理由があるんですか。
理由がある
あるんですか。
これはね、この間トークショーで言ったんですけど、
それはぜひあの配信
まだやってますから、
はいはい、
買っていただければ。この理由を聞いたらね、はい、ちょっとね笑い話じゃないんですよ。
そうなんです
か。笑い事じゃない。
なぜ
ある人の代わりに博士をぶん殴ってんです。
なるほどなるほど。 その頃博士が懇意にされてた、
懇意にしてた
この本に出てくる方ですよね。
その人を殴る、直接殴るわけにいかんので、
代わりに
お前だって
代理で
代理ビンダ。
なるほど。
そうなんですよ。
そうなんですよ、ね、
それもちゃんと理由がある。
いやこのだから2002年、はい、だから2001年の大晦日が、まあ、猪木祭りのだお、ねテレビ中継だ、はい、まあ、放送初めて でそこからこう2002年にかけての合格、はい、総合格闘技の盛り上がりがあって、それの頂点がその言ってた8月のダイナマイト国立競技場。で一方でそういうねずんどこな大会もあったり、その日テレが
ゴ、
ね、
ール
デンタイムに放送した UFO レジェンドっていうのがあって、小川直也がメインで、マットガファリっていうね、
マットガファリ
もうお腹がタプタプで、なんかね、
そう
なんかすごい話してましたよね。
ロースハムのなんか CM、
ロースハムなんかね、CM、エプロンしてみたいに見えたんですよ。その裸屋のなんかタプタプの話で、
してましたね、
レスリングの銀メダリストのはずなのに、ね、タプタプのお腹で、しかもその小川のジャブかなんかね、
そうですね、クロスですけどね、左クロスでバコーン当たったら、それで
コンタクトがずれたかって言われましたね。コンタクトがずれてもそれでも負けた。TKO 負けっていう。
そうみっともない試合でしたけど。
そういうのもあって、だからもう各局が、まあ、その格闘技はこれはもうこのコンテンツは数字取れるぞってなった時代だったんです、うん、一気に。
で UFO レジェンドも今考えたらそんな悪い数字じゃないんですよね。
10何パー取ってたんですよね。
そう取ってんですよね。で、ね、で2時間半ですから、でこれこの本でも書きましたけど、そんなにその赤は出てないんですよ、
ええ、
てかむしろ逆に黒なんですよね、
ええ、
で K' の、 K' っていうね、芸能プロダクション、
もうまあまあ力を持ってる、
はい、K' の所属タレントがあのリングサイドに座って、ね、でリングアナウンサーをやって、はい、そこの出演料はタダなんで、つまり主催が K' だから、はい、だからそこもあの意外と斬新な興行だったなって今としては思う、
だからそう芸能プロダクションが主体となって興行で、
ね、日テレが芸能プロダクションに頼んで、で猪木を担いでくれ、
まあその川村社長という人が、まあ、会長が
、
はい、まあ、猪木の後見人のような、
後見人で、
ただ猪木は後見人がたくさんいるんです
それがややこしい、
ややこしいですね俺が猪木の後見人だみたいなね、
そうそうそう、多分このここにも出てくるの3人ぐらい出てくるんですけど、はい、それどころじゃないんでね、
ないんでしょうね、
そう
多分地方院の方にもいたんでしょうね京都にも猪木の後見人が
いたでしょうね、佐川急便とかね、だって、
ああそっかそっか、 ああそう京都ですよ、ね、大スポンサーやからそのいつも猪木が新日本プロレスのまだレスラーやった時代京都府立体育館は結構 A 試合やってたんですよ
あった
IWGP なんか番外戦みたいな、ね、そうトーナメント急にやったりとかそうですよ
であれ実は佐川急便杯っていうイベントもありましたし、はいで京都の興行は
追撃戦かな IWGP 追撃戦とかやってたんですよ
佐川急便が興行買ってたんですって、
う
ん、
そうですよねそうだからそのやっぱり正月に猪木が京都にいるにはわけがある
そのちゃんとあったんですよね理由はね、
でその頂点が、はいまあ、国立競技場でそれをプロデュースしてたのが K-1 の石井館長で石井館長、まあ、石井館長はもともと K-1 で1990年代後半からフジテレビで ねもうゴールデンでいろいろスター選手が次々と生まれて最初は、まあ、日本の佐竹選手やったのが
佐竹さんがね
どんどんアンディフグや、
ね、踏み台にされましたね
そうそう外国人のねそうそうそうアーネストホーストや
あれは気の毒だったな、ね、
次々と出てきてマイクベルナルドやなんやらっていうのが
本当に踏み台にされてきましたからねあのあからさまに、で皮肉なことにそういう日本人スターがいるから立ち上がったのが K-1 なのにそうですよね佐竹さんを踏み台にされたら普通なんか人気も低下していくもんじゃないですか、日本人のスターダメだな
そうですよ、ね、
逆にそれで K-1 の人気がどんどん上がっていくという
そうなんですよだから日本はボクシングでヘビー級ないじゃないですかその中でもうヘビー級の選手がまあ言ったらキックボクシングじゃないですかキックボクシングでどんどんもう KO 決着していくから、はいまあ、それが面白くて
そうですそうです、
ね、
だからもう日本人のスターどうでもいいわみたいにな
ってなっていったんですよねもう外国人同士でアンディフグとかがむしろスターになって
でまたアーネストホーストとかいい試合をするんですよ
面白かったですよね
おもろいんですよ、
ね、
で細いのにね、でもこうバンダとかにパーンと勝ちようんですよね、は
い、でどんどんそういう新しいニューカマーが出てきて
そう、でそうだからあの世界観がなかったらその後もプライドも成功してないですから、
まあ、まあそうですよね
そう
でそのフォーマットがあるからフジテレビ その清原プロデューサーっていう敏腕プロデューサーが今度はそれを踏襲して
そうです、ね、
総合格闘技でも同じようにリングサイドにまあ芸能人が見に来てっていうような
全く同じスタイルですよね。でこうね清原プロデューサーと石井館長の見えざる、はいこの暗闘というか対立みたいな構図もちょっと描きたかったんですよ、はいで清原プロデューサー
フジテレビのね
ビンワンプロデューサーですよ清原プロデューサーがいなかったら K-1 および90年代格闘技ブームってないんですよ
ないでしょうね
これは間違いないです、はい、でこう特に清原さんは編成に最初いたんで、はい、これ意外とねこれみんな見落としてる方多いんですけど、番組とかイベントを立ち上げるっていう時に、はい、番組の枠を作るっていうのはその制作部じゃなくて編成なんですよね、はい、
編成が
枠を切るわけですから
枠は切って
切るで事業部と編成とかうまいこと合体して、はい、で K-1 というのをちょっとやろうやないかと、はい、ってなった時に清原さんは今度は自分がわざわざ制作に移動して、はい、それをバックアップする側に回っていく
番組を作っていく側に枠を作った上で
枠をまず作ってからは次は番組そのものの、はい、つまりソフトを作っていこう、コンテンツは作ったっていう、はい、だからね清原さんがいなかったら多分歴史はいろいろ変わってますし、っていうことを考えると本当は取材したかったですね。
あでも取材には
応じてくれなかった、
はい、清原さんまだ富士の方
もうね確かやめたんですよ。もうあの定年退職。ただ、なんかこれ博士が言ってましたけど、水戸橋博士が SRS っていう番組のね、なんか同窓会っていうのをなんか年に1回やってるらしいんですけど、来てるらしいですね。
あ、そうなんですか。
はい、プロデューサー清原プロデューサーでなんか博士も会ったみたいなことをおっしゃってました。
まあ清原プロデューサーが盛り上げて、はい、フジテレビのゴールデンタイムで
やって
K-1 盛り上がったら今度は K-1 を他の曲でまた石井館長は放送させ
るんですよね。それが清原さんは面白くなかった、
まあ、それはそうですよ ね自分が育てたと思ってるのを
そこなんですよ。
日テレに売り、
そう日テレに TBS にも売り
TBS に持っていきっていうね、
それはね清原さんからしたら我慢ならなかったでしょうね、でそこの清原さんの感情というものの持っていきどころをうまくすくったのがプライドだから、
プライドで、
でプライドに肩入れをする、
肩入れをする、でそれを今度は石井館長は
面白くない
で石井館長もまあ総合に乗り出してい
って、乗り出
していく、総合格闘技に乗り出していって、でその頂点がまあ2002年8月の、ね、 国立のダイナマイト。
でもやっぱり2002年は感情の年ですね。
そうですよね。
はい。
で、ボブ・サップを見出し。
大スターにしましたからね。
大スターにね。
そう、吉田秀彦を引っ張ったのも実は感情ですからね、一番最初に。あれ意外とその後プライドのね、
はい、
あの常連選手になっていくので、ええ、まあその前から吉田秀彦はその、あの当時の所属事務所、今も、はい、今の所属事務所の方とプライドとか総合っていうのはあったんだけど、関わりはあったんだけど、はい、でも一番最初に引っ張ったのは館長なんですよ。
そうですよね。ダイナマイトでデビューしてるわけですもんね。そうそうそう。
だからあのもう石井和義が天才プロモーターであることはもう疑いようがないですね、
うん、
はい。
でその大晦日じゃない、その年の12月は K1 がグランプリでドームでね、
それでまたボブ・サップと放送の再戦ですよ、はい、本当はボブ・サップとねセーム・シュルトだったんですけど、絶対セーム・シュルトあれ怪我してないと思うんですよ僕絶対もうそう、絶対怪我してないと思うんですよね、はい、でボブ・サップがその前にホーストに勝ったんで、はい、それの再戦やって言ったら、もう前回を超える名勝負で、ドーム7万人大揺れですよ、はい、僕言いましたけど、でその日に
丸さんの
ニュース速報でバーンと出たから、あれはびっくりしましたよ。
そうやってあのね、児玉ひかりがお笑いスタターの日にねえって言うじゃないですか、警察が踏み込んだっていう、
ああああ、
それに近いもんがありますよね。
それごめんなさい、僕知らなかった、それ。
あ、そうですか。
児玉ひかり、あの響さんの前のね、ひかりさんで薬物ですよね。
そうですよ。それっていうのは本当にお笑いスターターのこう舞台、はい、袖に帰った時に警察が待ってたみたいな
話、はい、知らんかった、
まあ、それもニュースソースは水道橋博士なんですけ
ど博士情報、
あくまで博士情報ですけど、おっしゃってましたね。
ああ、そうかそうか、それで
だからほんまにもうこう、ね、天国と地獄みたいな
のを
経験なさってて、
ま、であれはだからそれでじゃああの東京地検特捜部、
はい、
東京地検特捜部とは何だっていうこともちょっと調べようと思ってね、
この本にはそういうのも出てくるんですよ ね
出てくるんですよ、はい、だから東京地検特捜部のこの特異性、
ええ、
なんでよりによってこの日にそんな、
はい、
ね、あの情報をバーンといきなり売ったのか、
ええ、
って言ったら、あ、なるほどなということも分かるし、
そうですよね、東京地検特捜部はいわば文春と一緒やっていうその切り込み方面白いなと思いました ね
週刊誌と一緒だと、う
ん、週刊誌と一緒なんですよ、
はい、発想が週刊誌と一緒、うん、でもう一人 の週刊誌の記者さんが言うには、あの予算の問題もあると、うん、予算を取らなあかんと、だから目立つ時に、ね、目立つ相手でバーンと打つ、
その時代の寵児の
そういう
犯罪に、
だカルロス・ゴーンとかね、
ゴーンとかね、
そう、わかりやすいですよ。
だからそう考えたらカルロス・ゴーンとかが狙われてて、
はい、
後にね、
はい、
だから当時2002年の石井和義っていう人のバリューっていうと
わかるんですよ、
ってことですよね。
またね、2002年はオールナイト日本のパーソナリティまでやってますからね
いや僕何回か聞いた記憶あるんですけど、全く喋ったこと思い出せないんですよ石井館長何喋んねんって話じゃないですか、
はいはいはい、
ほんまこの本にね、格闘技や紅白に勝手に載ってるような裏側をね喋ってくれたらめっちゃおもろかったと思うんですけど
多分ね、
多分どうでもいいこと言ってたじゃないですか、のりかちゃんはねぐらいの話をこちらのりかはねぐらいの話しかしてなかったんちゃうかなと思うんですけど、そうですね、先ほどはスピーディーワンダーの、ね、
はい、
曲をお聴きいただいたんですけれども、はい、スピーディーワンダーも絡んでくるんです ねこの2003年大晦日の、
また意外な絡み方で
絡み方
をしてくるんでね、
そうですよね、
それもたまらんのですよね。
いや面白いです、ご読んでください、そこはね本当にもうなんかなんていうんですかね、もう喜劇と悲劇がもうね、だから入り乱れたこの大晦日だったんですよ2003年は。
まさにそうで、というか谷川貞治という人が2003年の主役、
はい、で
2002年が石井館長だったら、2003年の主役は谷川貞治
だって、タイソンと交渉し、
スピーディーワンダーとも交渉し、
スティービーワンダーかスティービーワンダーと交渉し、
あけぼのですからね、
あけぼのと交渉し
こんなプロモーターいないんですよ。
そうですよね、
実は。ただそれなのにテレビ出身の人でもない、はい、なければ館長みたいにもともと空手から来たとか人でもなくて、もともとベースボールマガジン社の格闘技通信の編集長
やったわけですよね。
だから
こうで K-1 の解説をしてて
やって、
でまあ石井館長がで、
まあ、ブレーンみたいなね、
ブレーン、石井館長ブレーンやったんですけども、石井館長がさっき言ってた、まあ、その脱税の問題で表舞台に出られなくなって、 ね、
でそこでニョキニョキニョキっとこう代わりに、うん、で本人もその気はなかったんですけど、うん、多分ここはねやっぱりマスコミ出身の人が代表になると、はい、こうあのイメージも悪くないっていう、ええ、テレビ局にとっての都合もあって、うん、それでじゃあやろうかってなった
で、ね、で最初はそのまあね、言ったらだから交流されてたわけですよね館長は。そうそうで、はい、拘置所にいる館長と、まあ、文通しながら館長の操り人形のような形だったのが途中から、
途中から
自我に目覚めてプロデューサーのねそこが面白いんですよ。
面白いですよね。
でどんどん自我に芽生えて、
芽生えて
むしろこの館長と館長がちょっと嫉妬するようになってくるんですよね。
館長が何とか実権を取り戻そうとする、
そういうそうな権力争いもあるんですよ。
それもちょっと出てくるんですよね。
いや面白かったその辺が、
ね、でもあのこれね、まあ、呼んでいただきたいんですけど、はい、あけぼのくどきときは館長を絶対これも館長の力が絶対いるって言って、
このねあけぼのを口説くところの、はい、は僕初めて知ったんですよ、はい、どういう状況やったかっていうのは、まあこれ読んでください。あ、こんなことが本当にあるんだっていうようなどうしやってあけぼのに声をかけ口説き落としたか、
口説き落としたか、
で声をかけたのは谷川さんなんですけれども、最終的に口説き落としたのはその館長、もう保釈で、ね、出てきてた館長に頼んで、でもう館長のこの人たらしっぷりが、
いやーすごい、
ね、
これは僕はちょっとやっぱり聞いてて、ええ、やっぱ好きになりますね。
好きになりますよね。
なりますね。
うん、オールナイトニッポン聞きたくなりますよね。どんなラジオだったか。
もう一回、
ね。オールナイトニッポンある。
僕館長とこう喋ってて、はい、やっぱり悪い印象ないですもん。
あ、
だからこれはね、そういうのをなんか洗脳だとか言う人もいるんだけど、はい、いや洗脳とまた違うねんと、行為ってまた別だから、はい、そう。だからみんなが館長に垂らし込まれる感じなんですよね。でそこからのあの卒業というかその、ええ、うん、みんなそこからなんとか巣立っていこうとする感じもなんか、
ええ、そうですよね、
この2003年に起きるんだけど、
そうですよ。だから実権を握ってた館長が表舞台に、はい、で表舞台どころか、まあ、最初本当にね実際にこあの拘置所にいるから動けないわけで、
そうそうそう、実際そうなんですか、あの7枚の便箋ってそういうもんなんですか。
便箋だから当然あのいろいろ制限はされますよ。
ああ、
そういう、う
ん、そういう時弁護士の先生も立ち会ったりすることもあるんですか。
だから普通に弁護士は、はい、あのだから接見禁止がついてたんですよね、
はいはいはいはい、
弁護士以外との、
あ、
弁護士、そうなんですよ、弁護士以外の K1 の関係者と会うと、はいはい、場合によっては証拠隠滅とかするからっていうことで、でもね弁護士はいけるんですよ。
あ、
接見してたはずなんですよ。
そうかそうか、
担当の、
なるほどね、
で谷川さんはそうやってあの会うこともできないから手紙を書いて報告をして、
そしたらあの寒いからコートをよこせとか、本をくれとか、
そうなんですよね、こっちが聞いてることは最後にちょろっと書くみたいな、
そうそうそうそう、
ところで、
これもまたおもろいなと思ってね。
そうですよね。
でもそう自我に目覚める、そう
自我に目覚めるんですね、プロモーターとして。でも本当にね、これって僕が好きなあの香港映画の男たちのバンカーみたいな、はい、あのそういう兄貴分が刑務所に入ってる間に、うんうん、その子分が弟分がもうその組織のトップになったりするんですよ。
ああ、
だからそういうのって。
そうか、そう似てますね、
男好きじゃないですか、うん、そういう物語単純に、
うんうん、あのタナボタのね、
だからそうなんですよ、それが出世してみたいなところで、はい、あ、まあ、ただ谷川さんはなんかそののらりくらりしながら
そうですね、
やってることがだからこそなのか、
そうそうそう、
とんでもない人を引っ張ってきて、
だからこれ本に出てくるんですけど、あのボブサップ対ミルコクロコップっていう試合をまず谷川さんは、はい、その自分がプロデューサー就任してる第一発目にそれを、ええ、バーンって持ってくるんですけど、はい、館長は本当にそれには辛辣でね、
はい、
僕あのこれも書きましたし、はい、なんであんなカードをくんなんかほんまによう分からへんねんよ、とか言って、
だからそのもう
生き残って
ます、勢いのあったボブサップがつまずいちゃうんですよね、
つまずくんですよ、あんなん誰も得せへんで、あんなん、で、それでそしたらそっからミルコが、
はい、
あのプライドに行っちゃうんですよね。
そうですよね、転出しちゃうんですね、 K1 から、
そう、それがまたプライドとね、あのうまいことやってたのに、
協力してやってたのに、
バーンと
プライド憎しってなっちゃうわけですよね、谷川さんも館長も、
館長も。
そうなんですよ。ただでもね、その、あけぼ、本当にこのね、あけぼのをスカウトしたところの、はい、あの
料亭、
いや場面、
料理
店、そう、あとね、その九州場所の、
はい、だから、ね、九州場所は、いろいろ接触できるんですよ
一番ね、あの離れてるから、
そうそう、東京から離れてるから、
離れてるからね、
うん、であとその僕も
これ
ガードが甘くなる、
はい、
だから高見山も実はプロレス の天候の噂があったんだけど、それもやっぱ九州場所で発生してるし、あと僕これ意外と知らなかったんですけど、僕も書くまでね、あけぼのはその営業部長だったっていうね。で九州場所、場所が始まる2、3週間前からもうその土地に、
行くんですよね、前乗りして営業するんですよね。
でその前乗りの途中にガッサラってるから、
ですよ、ね、
ようやったなと。営業部長、
ね、そう、でも本当にそうなんですよ。僕ね、あの高野花さんがまだあのそのそれこそ営業部長をやってらっしゃる頃、工業のそういうのを担当なさってる時に、京都場所があったのかな、それとも大阪場所だったかな、時にあの京都に営業で来られてて、あの同席したことがあるんですよ。そういう祇園で、その時の高野花さんがかっこよくて、
スーツパッて着て
来て、であのまあね、そういうとこに来てる社長が酔っ払ってね、もう老籍を働く社長が
おろる、
ほんまに、高野花、あの宮沢礼ってどうやねんって、ね、いるんですよほんまに。でその時の高野花さんがすごい秀逸だったんですよ、はい、怒ることもなく笑みを絶やさず、いい子でしたよって高野さんが、いや僕ほんま上手投げすると思ったんですよほんまに。
そのさん
小泉純一郎が感動したって言った時 の武蔵丸投げた時の
ありましたね。
するかなって思ったら上手投げすることもなく、うん、そういう感じで、わこの人すごいなって思って
かわすんですよね。
かわして、僕だからそれをそのまた何年後かに、はい、新潟のあの NST っていうと放送局で、おうおうおう、スーパーササンゴマシンの番組で、
はいはいはい、
なぜか貴乃花が親方来た時なんですよ。でその時に CM 中、あの何年か前の祇園のあれ覚えてますかとか言ったら、とかって覚えてるか分かんないですよ。
また微妙な感じだ
ね。いやでもね、何人かその共通の知り合いの話したら、はい、ああはいはいとか言うてました、ね。でその実は貴乃花親方、当時親方、
そうです、親方
にまで実は K1 は声をかけてた、
声かけてた、
すごい話
ですよ。谷川さんなるから
ね。
おかしい、
すごいですよね。
おかしいね、谷川さんなるがおかしいですけどね。
まあね、当然、しかも相手は
相手はこれはまあ、
これは、まあ、
ちょっと
呼んでいただいて、
でもその相手が、あ貴乃花だったらやりたいっていう、やっぱり確かに元横綱とね、バーリトゥードってなった時にやりたいですよね。
でその貴乃花もちょっと準備が間に合わんなっていうぐらい興味を示す相手やったと、
相手やった、やってみたいっていう ね、
でそうそうね、当然ね、皆さんご存知の通り、まあ、貴乃花は、ね、はい、あの大晦日のリングに上がらなかったんですが、
上がらなかった、
ただ
そうなんですよ、
ね、あけぼの、そのね、相撲協会で九州場所 その営業部長をやって かっさらったにもかかわらず、なぜか大晦日の TBS の中継の解説席に貴乃花がいた。どうやってそれを引っ張ったかっていうのもね、
これ、まあ、あるね、大物が出てくるんですけど、
出てくるんですけど、
出てくるんですけど、
で僕その人も偶然ね、僕の本読んで、あの全部がつながったんですよ。そのからくりに尽力してたんじゃないかという人物に、僕はある場所である人に紹介されて会ったことがあって、
すごい、
この人は実はこういう人でって言って、え、そうなんですかって言ってて、僕はあの正直半信半疑やったんですけど、この細田さんの本を読んで、はーって
、でもその時にこう、あ、その名前を聞いて、うわーってやっぱ思いました、こう、これはこの人かっていう、
あ、この本読んでね、思いました、読んでつながったんですよ、
あ、
そうか、全て思い出して、
いやいや、
いやー、興奮しましたね。
だから事実なんでしょうね、そう、事実なんだろうなと思うんですよ、ね、
呼べるかって話ですよね。
そうそうそう、
相撲協会って引き抜きとかにうるさいって言うじゃないですか、
うるさいし、
今まで過去にプロレスラーの引き抜きとかでもね、
で国技館使わせへんとかね、
使わんくなったりとかね、
そうそう、
うん、新日本プロレスで暴動起こった時に
起こったり、そう、
何年間か使えないとかのがあったはずが、
だからよくだからね、これ谷川さんにこの間聞いたんですけど、
はい、
あけぼの負けてリング降りるじゃないですか、まず真っ先に放送席にいる貴乃花に深々と礼したらしいです。
あ、まあ、自分が不義理したという意識もあるし、
永
遠のライバルやるし、
そう、永遠の申し訳なかった、うん、じゃあ貴乃花は 多分隅田先生がそのどっかで見た
擬音で
擬音で見たように
宮沢りえって言われた時の顔で
優しい顔して 2,3 度うなずいてたらしいです。
わ
あ、すごいですよ。ちょっとそれ聞いただけでちょっと泣きそうになってね。
本当にあの高野花さんもいろいろ言われたりしてしたことあったじゃないですか。はい、僕はあのその2回しか会ったことないですけど、はい、もう人としての大きさしか感じなかったんで。
ああ、でしょうね。
なんて人やと。
そんな、狼藉を働くやつに。そんなやつおるんですね。
僕びっくりしましたもん。ああ、殺されるって思ったんですよ。
あ、こいつ殺される。
思ったのが。
こんな荒瀬だったら死んでは
荒瀬。荒瀬。いらっしゃいましたね。
そうそうそう。荒瀬やったら死ん
では。この格闘技が紅白に勝った日は、はい、いろんな人間ドラマもこう重層的に重層的高野花とあけぼのもありの、ね、
石井館長と谷川さんもありの
石井館長もいろんな人とこう、ね、
いろいろそう
人間関係が複雑に絡み合って
誰が主役かって聞かれるとちょっと困るんですよね。
そうですよね、
うんうん、まあ、谷川さんかなって気もするんですけど登場回数で言えばね、ただ館長かなって感じもしないでもないし、あけぼのかなって気もするし、いや実はボブサップかなとかね、うんうん、あと誰が欠けてても成立しなかった。
いやそう、でもなんかこの本を読む格闘技が紅白に勝った日を読むと、はい、なんか自分の小ささというかね、まあ、あの清濁合わせのむ人が次々と出てくるからここまで飲まれへんわっていうね
弁護士として弁護士として
弁護士的視点として面白いのは、はい、結果的に、はい、ね、日テレも猪木祭りをやるんですよ。
そうそうそう、
こう3つに分裂するわけです。格闘技のいろんな選手も、はい、その主催者もいろいろもともと一緒にやってた人たちが分裂して、
分裂して
で日テレは猪木祭り、猪木ボンバイをなぜかそれまでは TBS でやってたのに2003年は日テレでやり、日テレでやる。で後に日テレとその主催してた人の間で訴訟になり、
訴訟なる。
でその訴訟の尋問調書とかがいっぱい出てくるんですよ、はい、それが大変弁護士的には興味深くて。
おー、そうですか。
ええ、
いやなんか、ね、
面白かったです。
これはその口頭弁論調書とかを読んで、はい、これは生かしたいなっていうのがやっぱりあって、うん、で口頭弁論もちろんこう読みやすく多少こうリライトはしてるんですけど、はいはい、あれ読みにくいんですね。
読みにくいです。
あれそのまんま書いてるからなんですよね、はい、
そうです。
だからそこは読みやすく書いたんですけど、うん、これは面白かった。だし、うん、ここに全てがあるなと。
そうですよね。
そう、
嘘
つけないですから、うん、
で
証言台って、
まあ、見切り発車やってるなっていうのが、
いやもう完全なる見切り発車なんですよね。
そう
ですよね、うん、そう、日本テレビもまたずさんなんだよな。
だからテレビ局が、はい、大テレビ局が二十数年前はこんなにずさんなことを各局やってたんだっていうテレビ局の記録でもあるし、
でもテレビとか放送局はこういや今放送出させてもらっててこういうこと言うのもあれですけど、根本はそんなに変わってないかもしれないですね。やっぱり、
あ、そうですか、
うん、やっぱりなんか誰かがいるんだったら、うん、その人に寄りかかって
確かに
うまくまとめてください、よろしくお願いしますみたいなところ。
確かにね、はい、僕はこっちで関西ローカル出てる時に、はい、本当にそのある番組で僕が間違ったことを言ったらえらいことになるぞみたいな状況な時あるんですよ。
は
その法律のこと分かってんのが僕だけでこの事件僕が嘘ついたらこの曲も免許停止ならなくみたいない
やそうですよ、
時あるんですよね、
うん、法律家ですからね唯一の
だからもうそれをだからすごい、うん、でいろんな人に本来聞くべきやのにって思う時もあるし、うん、だからそういう意味では実はで力は今もあるはずなんですけど、テレビ局も
でもずさんなんですよね、
裏ではこういう作り方をしてるんだっていうのも面白いですね。
だから逆に言うと格闘技をなんとか積もってほしいっていうことだったんですよね、うんうんうん、そうでお金はいくらでも出しますと、はい、この信じられない金額ですからね。
そうですよね、これ見てると契約金とかね、
契約金とかちょっとびっくりしますよね、
うん、はい、放映権で。
そうで、まあ、まあもうこれご存知だから言いますけど、日テレだけが大負けするんですけど、うん、視聴率、
はい、
ただ今の感覚で言うとそんなに負けてない、
まあ、数字取ってますよね。
そうそうそうそう、
今ねテレビの視聴率で軒並みね、だからいい数字取ったっていうのもこれでそんな評価を受けるんやっていう数字ですもんね。
日テレ確かにこの富士とかで TBS 紅白抜くわけだからあれなんですけど、惨敗っちゃ惨敗なんだけど、
でも今の感覚で言うとそんなに悪くないんですよね、うん、でいい試合があるんですよ、あの猪木祭りは、はいはい、セイブシュルト対、ジョシュ・マーレットこれはねめちゃくちゃいい試合です。多分3つの中で一番多分ベストバウト、
実は3つの興行で放送の中で一番いい試合で、
は
い、
僕はそう思ってます。で
ただその試合の後猪木祭りはまた大混乱して
大混乱、
ね、その除夜の鐘の、はい、
100やつ
ビンタが収拾のつかない時代になると猪木が暴れ、
これね、
観客が暴れっていう。
いやこれもね、もう書きながら思ったんですけど、僕は子供の頃から猪木大好きで来たんで、はい、猪木ちょっとやっぱ書きながら悲しかったですね。だから、うん、その仕切る人がいないから猪木自身が仕切り仕切らなければしょうがないってなって、
はい、それはダメでしょ。
ダメですよね。猪木が仕切って
る。お前何人目だって言ったし、猪木が。
お前が何人目
だ。お前何人目だ。なんで猪木がカウントしながら。
そう。で、今までは、その、K1 が主催の猪木祭りだったんで、で、
当然ね、全部セッティングしてもらって、猪木は次々と出てくる人をビンタするだけが、猪木がちゃんと人数まで数えて。
そうそうそう。それが今回は、お前何人目だ。
でも全ては理由があるんですよ、猪木のことには。猪木が
そうそう
人数もカウントせなあかんにも理由があったと。本当にこの本はね、はい、もう格闘技ファンじゃなくても人間ドラマとして面白いです。
ありがとうございます。
最高です。ちょうどね、今年っていうのは結構カレンダー通りに行くとお休みが多いんですよ。
ああ
もうだから27でほとんど仕事納めとかですよね、きっと、ね、ずっと休みが1週間ぐらい続くはずなんで、ああ大晦日に読んでほしいですね。格闘技が紅白に勝った日、2003年大晦日興行の記録、ぜひお読みください。墨田隆平のハマグリ顧問の編、ポッドキャストとラジオクラウドでした。